始まりました。ザ・ノイジーズ。はい、いや、深夜になってきましたけどね。まだまだ、ちょっと聞いてる人は、どうなんですかね。これ、夜中に聞いてるのか、朝に聞いてるのか分かんないですが。
あ、そうか、そうですね。
はい。はい、僕らと同じテンションで、ちょっと保っていただきたいと思います。はいはいはい、今回もお届けするのは、私、レスコと北山とゲストです。
執筆業、
はい、
脚本なんかやってます。田口圭と申します。
はい。前回に引き続きですね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今回は、あの、田口さんの、その本業というか、
すいません、
そうです
ね、まあまあ、はっきり言うと告知をね、
あ、いえいえいえ、こう執筆業に触れるというか、はい、この復刻される本があると、
そうなんですよ、
はい、
2006年かな、う
ん、はい、
にあの月刊ホビージャパンっていうのプラモデル、
ありますね、
模型の、
はい、
あれの中で連載させていただいてた、
うん、
鋼の方向っていう、まあ、コーナーがありまして、あの竹谷隆之さんのフィギュア
を作
って作り下ろしっていうんですかね、
はいはいはい、
でそれは雨宮啓太総監督のアイデアによって作られたもので、
うん、
でそれにあの僕が、まあ、小説とまではいかないんですけど、
はい、
ちょっと短い文章を付けさせてもらったっていうのがありまして、それを半年ぐらい連載させてもらってたんですけど、
うん、
それをまとめた本が、はい、一冊になった本がその2007年か6年の末かなんかに出て、
はいはいはい、
それが鋼の方向という本としてまとまってる出ているんですけれども、
うん、
もう売ってないんですよね。
そうですよね。
でもう後からガロのファンになった方とかだとちょっと手に入らないというか、
希少本になってますよね。
そうですね、あの、まあ、いわゆる誰かが、
うん、
まあ、ネットなんか で、はい、出してるのじゃないと手に入らないんですけれども、それがなんと、
うん、
まあ、10周年を過ぎたんですけども、
はい、
ということでホビージャパンさんから復刻されることになりました。
素晴らしいですね、
はい、一応3月の末に復刻版として発売されるってこと
です、はい、うん、ちょうどこれが配信される頃に、
そうです、
ね、まあ、出ているみたいな感じなんですね、
は
い、
で我々としては何か新しいことはやっていないんですけれども、
はい、
途中にあのフィギュアのページが、はい、もちろんねそれがメインで
、はい
はい、あるんですけど、そこが少しあのリニューアルして、
うん、
この発刊した時よりも後に出たものもちょっとフィーチャーしたような内容になりますっていうことだけは伺ってまして、
うん、まあ10年経ってますからね、もういっぱい出てますよね、
は
い、
そうそう
そう、うん、その間に
ぜひね、あのこれあの僕の書かせてもらった文章の中に、まあ、基本的にはあの老人と子供が、
はい、
あのずっと会話して、
うん、
その、まあ、フィギュアのものに対して物語を話してるってことなんですけども、
うん、
それは実はあのライガーって言って、
は
い、冴島ライガーだったっていうオチなんですね。
言っちゃってよかった、
ああみんな知ってますこれが初出なんですよ。だからライガーが映像化されることが決まってない時から、
なるほどなるほど、
宮崎監督がライガーっていう名前を決めてらしたので、
はい、そうかそうか、まあもうこれ聞いてる人は そんなオチはもちろんご存知ですよねびっくりした今なんか
大丈夫です
大丈夫、これからねガロを見る人がとんでもないことを聞いてしま
って、なのでね、あのそういう意味もあって、あの
すごいな、
なんだろう、
これね今あの当時10年前の本をね、
はい、
今ここでちょっとあの読みながらちょっと話をしております。
当時買ってくださった方はすごく大切に持ってでくださるみたいなんですけども、
うん、
はい、やっぱりねちょっと3年前からファンになったよとかっていう方もいらっしゃる中で、
うん、
でみんなが
ほら
普通にね、剥がれる方向がさみたいな言っちゃったら何それってなるじゃないです
か、うん、なっちゃいますよね、うん、
だまあそういう意味で本当ありがたいっていう
か、まあでも長くシリーズ続いてきたからこそですよね、はあ、
これね、
うん、
僕が真ん中ですよ。
本当ですね。
なんでか知ってます？僕だけ3文字。
バランス？バランス。
これね、すげえ突っ込まれて、
ええ。
なんでお前が真ん中なんだよみたいな。
いやいやいやいや。
だから雨宮啓太、竹谷隆之、田口圭だったら分かるんですよ、うん。まあ、なんなら俺がないとかでも分かるんですけど、これは俺が一番びっくりしました、
ね。いい場所もらってますからね。
はい
帯のねところに、これもちろん復刻されてもあの真ん中に田口さんの名前が、
どうなんすかね、この表紙とかも違うのかも分かんないですし、復刻と言いつつのその中が少し増えてるってことなんで、うん、単なる復刻だったらこのまんまだと思うんですけど、ね、
はいはいはい、
でなんか値段も当時の多分あれですよね、消費税と違うのかな、
あ税率も変わって
るんじゃない
ですか、いやいやまだまだそれはでも5 あ、そうか、変わってます
よね。変わってますよね。5から8、ね、
5から8に変わってるから、
ちょっと違う値段になるのかな、うん、
ちょっと高くなるのかもしれないですね、
まあ、2000円台
台
ってこと、
うん、いや今でもやっぱ紙物で欲しいっていう本って、
はいは
い、こういう形で復刻されるのってすごく嬉しいなと思うんですよ ね、 うすね。もうこの印刷の出ないと出ないこの写真のね、こう綺麗さというか、
でそのあれですよね、うん、この竹谷さんがこの連載のためだけに、
はい、
アメさんの想定されたものを一つずつ作ってるのと、あとアメさんのねこのためだけに描いたイラストが
書き下ろしのね、
はい、当時のね、
うん、
もう何点 も、 もう連載のたびに多分だからフィギュアが1点と、
うん、
多分イラストが3点とか必ず
点、
は
い、っていうのがもう毎回載ってい
た、載ってたってことなんで、これぜひね、うん、持ってない方は
そうですね、
資料としてもね、あと
そして田口さんの文章が
、まあ見て楽しいっていうのは大きいですよね。こんな見られないですからね、
見れない見れない見れないですね、
おいそれと、
うん、まあでも文章をそうやって楽しむこともできるし、
そうです、ね、
非常にこう、
はい、
いいですね。やっぱり
いろいろね、
まあ、ガルの世界もそうですけど、天宮さんの世界って、
はい、
ずっとやっぱり一貫してるというか、
うん、
うん、一つ方向があって、
はい、
でコンプリートしたくなってくるんですよね。
まあ、なるほどね、
うん、はいはい、一つこうハマってくるとやっぱ戻りたい、
はい、
だから今のファンの方も多分そういう感覚強いと思うんですよ、
はいはいはい、
ちょっとハマって、
うんうん、
であって映像いろいろ、はい、まあ、今いろんな方法でね映像は見ることはできても、うんうん、こういったこう関連ものっていうやつはどうしてもね、
で、
止まっちゃってる
から多分、
うん、
ガロの歴史の中でも初めてじゃないですか復刻は。
あ、そうなんですか。
あのたくさん本今まで出していただいてるんですけど、
は
いはいはい、復刻するのは多分初めて、
うん、だとね、はい、余計に、
はい、うん、他の本はもうそれ売り切りで終わっちゃってて、うん、とんでもない値段で売られてるの見たりとかして、
そうで
しょうね、まあ、それね僕が止める権利がある
わけじゃない。まあまあまあまあまあまあまあまあ、それはそうですよね、
うん、
なるほどな。いやでも そこにねタフさんが関わられたものが出るっていうのは非常に喜ばしい、
本当にね、ちょうど白夜の魔獣っていうスペシャルを撮ってる頃に連載してたんですよ、はい、
あ、じゃあちょうどそこと、
だからもう僕撮影中に書いたりとかしてたやつですね
大変ですね。
あの竹谷さんも大変だと思う。
まあまあまあ、まあ、もちろんそうですよね、
はい、
みんなやってる中
で撮影演出してたわけですから、
はいはいはい、
それなのに3点絵を描いたり、
いやすごいですね、
はい、
まあ、まあやっぱり当時 それだけみんなこうこの作品に対して情熱がもうそこまでいっちゃってたってことですよね。
あ、うん、あのこれが宇宙船とかだったらまだ
分
か
るん
です
けど、まあまあね、
ホビー誌で、うん、まあ、竹谷さんのフィギュアありきなんですけど、
はい、
連載をしてたっていうのはもう夢のような話で
みんなでもいつ寝てんのかなってたまに思いますよね、こういうの見るとね、
まあ、
多分お忙しかったであろうと。
いやもうみんな現場でやるしかなかったです
ね、
うん、大変でしたね。
でも乗ってる時っていうのはやっぱそういうのいつもいか乗り切っちゃってる時ってありますよね。そうそうそう、
であと10年前なんで、
はい、
もうみんなも10歳若いわけです
からいやでも今でも若いじゃないですか
今みんな、まあ、あのスタッフの人たちはみんなバイタリティがある
と
か、はい、10年間を感じさせないね、
うん、
なんかね、あの人急に足遅くなったなとか
そんなことはない
ですね。そういうのはないですねやっぱりね、
うんうん、そうそう、この間あの金田監督のワークショップちょっと
龍塾、
はい、龍塾見させてもらいましたけど、
はい、
いやものすごいやっぱりアクティブというかこう1日でやっぱり2回やられてるじゃないですか、
はいはい
はい、あれだけ一人一人にこうだこうだって言った後で、
はい、
ね、もうすぐ次の生徒さんが来られると、
はい、
でしかももう何分かしかないからとりあえずなんかちょっと口に入れてすぐ戻ってくるよみたいな、はいはいはい、そういう感覚でそう、
ね、やってましたね。
いやすごいなっていう、う
ん、そうなんですよね。あのなんだろう座ってね、
はい、
あのティーチンするようなものとは違う、
違いますね。
でね、例題をやってもらって一人ずつにこういうプランをね、
う
ん、
全部こう
言わなきゃいけない。
そう
大変でしたね、あれ
は
ね、
面白い試みですよね、うん、いくつかワークショップって見させてもらったことあるんですけど、 あ、はい、あれはちょっとこう特殊な感じはしました。
そうですね、映像ありきで
やられてますもんね。そうですよね、うん、非常にだからどういう感じでこうカメラが来るとかは、はい、もう各々で想像して自分が一番 もうそう画角なりなんなり、
はいはい、
一番もう俺がここで持って行ってやるぞみたいな感覚でじゃあ役に挑んでみようよっていうもとで、あの僕が見させてもらったやつはやってたんですけど、 あれはなかなかこう役者の頭が、
うんうん、
まあフル稼働して
そうですね、
うん、やっていかないといけないっていう、
実際にカメラマンとかがいるわけではない
ないですからね、
はい、いたらね、あ、ここから撮るんだなって
なります、
分かっちゃうんですけど、
うん、今アベマフレッシュでちょっと番組出させてもらってて、でカメラがまあ3台あるんですけど、
うんうん、
普通そのテレビ出させてもらう時とかって、
はい、
まあ、何度かあるんですけど、出たりするとこう今何番のカメラが光ってるとか分かるんで、そうですね、はいはい、こう意識しながらこうできるわけですけど、はい、そういうアベマフレッシュとかでやってるカメラとかだと別に光んないんですよ、
ないんです
よ、ね、そうないんですよ、だから今どれでスイッチングされてるか分かんないからだからそれがまあもっとないとするともっと大変ですよね、
はい、あ、まあまあ、ね、
どっかにカメラあるであろうっていう感じ
で、
そうそうそうそう
一個ずつ抜いていけば
一個ずつ抜いていけばいいんでしょうけど、それ想像するのなかなか大変ですよ、
そうですよね、で、あの多分ああいうワークショップに来られてる方、もちろん映像のお仕事の経験もあったり、
はい、
あと舞台の
経験、あの方もちょっとね、
ですよね、そうすると舞台だと止まるってことは、
うん、
まあないじゃない
ですか、ないですね、
あの今とにかくその幕
うん、
下がるまではずっと演じ続けてるっていう
のは、確かに、
でも映像はね止まる、一言言ったら止まると、
うん、
カットして次のってやるんでね、
うん、
全然感覚が違うんで、
そうですね、何コマとかいう言い方してますよね、
コマ数、はい、
うん、そうね、コマ数でこれはどれぐらいのコマなのかとか
は、
はい、特殊な表現の仕方だなっていう感じが、ね、多分舞台の方はそういう感覚はないですからね、
うん、
だからこういう感じで観客からこの角度で見られてるから、
うんうんうん、
それに対してどう演技をやるかっていうところだと思うんですよね、
でほら、
うん、
もう席によって自分の大きさは決まってしまうんでね、
そうですよね、
はい、
それはカメラだと違う、
そうそうそう、もう自動的に大きくなってくれたりね、
うん、そうですよね、はい、できるわけ
や、必要なとこに来るんで
田口さん、デビューで書かれたのって何なんですか、脚本で最初に
書かれた、脚本はガロですね、
あ、ガロが一番最初の脚本、
はい、
あ、
だその前まではラジオの構成とか、
はいはいはい、
あとワイドショーの原稿を書いたりとか、
ワイドショー、
はい、あとイベントの構成をやったりっていうことはやって
た、ともかく書き物に関してもずっと、もとも
とはね、
はい、
あの制作会社ですね、いわゆるいろんな何でもやるとこあるじゃないですか、はいはいはい、編集室があった
り、ありますね、
撮影部もあったり、
一つの会社の中にいろいろこうやられている、
その先輩がね作った会社だったんですけど、はい、そこに入ってまして、そこの仕事の中でその書き物をするとか、あと5分番組みたいなのあるじゃないですか、
うん、
あります、あれの構成をやってみないかっていう仕事とかが入ってきて、
うん、
やったら最後ですよ、他にみんなやりたいって言わないから全部その手の仕事は僕が担当させてもらえるように
田口増しとけやみたいな、
そうそうそうそうだから専門的に本当にやってて、フジテレビに出向も
あったんですか、
ワイドショーで、
へ
え、そこでもう本当に鍛えていただいて、
あの
ワイドショーなんかだと、あのまだテロップを言った通りに出すのが始まった頃なんですよ、
ね、ああ、まあ今でこそね、もう下にテロップ入るのは普通ですけど、はいは
い、まだやり始めた
頃で、うん、
で主婦の方が見るじゃないですか、ワイドショーっていうとね、うん、まあお子さんというよりは、うん、
はいはい、
だから家事をしながら、
うん、
見るであろう、
うん、
だから表現を分かりやすい言葉にしないと聞こえなかったりするぞっていうのをすごい言われて、
じゃあそこを意識して、
はい、もうだから全然普通の言葉で書いてもこれで伝わんないよっていうダメ出しはもうめちゃくちゃやられました、
うん、いや大変ですねそれ、
これお前の年の静かなところで見てるやつだったら分かるけど、
うん、
水場ね、なんか水を出したり、
うん、
包丁トントンやったり、
うん、
振り向いてとかしか見られない環境の人が音で聞いてて、
うん、
これで伝わると思うっていう、まあ、あの怒られたというよりは、
まあ、
教えていただいて、
うん、
だからワイドショーだから今その主婦の方、うん、20代30代40代とかの女性の方をターゲットにしてるけど、はい、これがおじいさんだったらこうなるぞとか、
うん
うん、そういうのもすごい教えていただいて、
そういうのはやっぱテレビマンならではというか、
はい、
そういう想像のもとで視聴者の想像して作られてるってことですもんね、
はい、 そうなんですよね。誰が見てんだって、誰に伝えたいんだっていうのは、まあ、一応報道でもあるわけじゃないですか、うんうん、それはすごい言われましたね。
商売の基本もそうだと思うんですけど、
ま、そうですよ ね、
うん、どういう人たちがやっぱり買うのか、うん、どういう人たちのどういうシチュエーションで買っていくのかっていうやつをやっぱり想像力持ってる人間の方が商売としてはね、
はい、
うん、あの非常に伝えていく
そうですよ、ね、
ところではあると思いますね。
僕もそのちょっとそれのおかげで、
うん、
ガロなんかは大人が見る、
うん、
まあ、深夜ですし、
そうですね、
あの、うん、内容としても少しあのなんだろう大人っぽくやってるんで、うん、だからその大人の人の年齢とか学力とかちょっと当てにして書いてはいますね、
うん、
きっと分かってもらえるだろうっていうか、
あのか、まあ割とその特撮物でこんなに複雑なことやっていいのかなっていうのは軽くやっちゃってますよね。あの普通、いや、あの変な言い方じゃないですよ、うんうん、だからうん、あのそこまで多分朝の時間帯で、
はいはいはい、
その子供が見るであろう、うん、あの戦隊のところでは
もっと大変だと思いますよ。
そうですよね、
はい、あのルールであったり、
そう、はい、規則的なやつか、
はい、
うん、
そんなの子供に言えないとか見せられないっていうのもあると思います
し、うん、あと、まあ、あのやっぱり大人が見るからちょっとセクシーなシーンとかでも、
はいはいはい、あと、
うん、
多少血が出ちゃったり
とか、ね、そうですね、はい、多少じゃないですよね、結構出てますよね。
今は
え減ってます、
あの
そうですか、僕最初のイメージが
強い、テレビ局さんの方の規制で、はい、自主規制みたいので、
そうですか、
やっぱりちょっと曖昧な表現なんですけど、うん、不愉快なものは出さないっていう、
うん、
こう約束事が、
そうですか、
で人によって違うじゃないですか。
まあまあまあね。
まあ、誰でもそうかなと思う。例えばゴキブリなんていうのは、うん、まあ誰もが不愉快だから出さないっていうのは分かるんですけど、
まあ
ね、その血もね、ちょっとペッてやるのはセーフな人も いるけど、うん、一切ダメって方もいるし、うん、あとうーって、まあ、ファンタジーなんてね、多少ね、でも次の週治ってたりするんで、あのそこは多めに見てほしいんですけど、あの被害者の血とかはなるべくやめて、うん、それは人間なんで。
なるほどなるほど、
はい、
まあまあまあ、あのだから例えば血の色とか変えてしまえば、
そう
若干大丈夫とか、そういうとこですよね。
あとだから被害者も気をつけてて、
うんうん、
本当に何でもない人が死ぬはちょっとねやっぱり避けてます、
僕ら。そうなんですか、
まあ、こいつは例えば泥棒の片棒を担いでたやつとか、うん、人殺しの片棒を担いでるやつ
とか、若干まあそういうちょっと負い目がないと、
まあ、何か罰を与えられてしまってもっていう人じゃないと、はいはいはい、全然お父さん明日もどっか行こうねなんていう、こう、うん、家族を殺すなんていうのは、
はいね、そんな必殺的なあれはないんですか。そうそう、なんかもうよくわからずずっと理不尽に耐えてで最終的に殺されてしまって、であーって この金で
本当はそれじゃないですか。
本当
は、ね、それで育ってますし、
そう
でもなんかそういうのが誰の何に引っかかるかちょっと想像がつかないというか、なるべくやっぱり、
でもあの例えば OVA 版だったり、
はいはい、
そのあの CS でだけやってた版だったり、
映
画だったり、はい、いろんなところの、まあ、ガロの場合っていろんなこうあので出てるもんですから、
はいはいはい、
そうするとそういうところだとちょっと規制がないパターンだったりとか、
まあ、そうですね、なんですけど、うん、はい、まあ雨宮総監督の多分感覚の中にそういうなんていうのかな、そういう平和を生み出すような絵を撮りたいってことはないんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そこはもう割と、
はい、
こだわる部分がまた そこじゃないメソッドっていうか、こ
うなんか
ある
というかね、なんかそういうものは見たくないっていう感じがしますね。
なるほど、
うん、
なんかねついつい僕はじゃあもう映画版になったらチョンパとかでも大丈夫かみたいなね、こうシュパみたいな、
裸的なのはね大丈夫になりますけどね、セクシーな、ね、
セクシーはいいですよね、うん、またセクシーな方いっぱい出られてますからね、
そうですね、う
ん、もったいないんですよね、うん、普段こうそれがこう全く出ないっ
てい
う
のも、まあそうなんですよね、
男子のセクシーもなんか抑えられたりしちゃいますもんね。
あの腹筋をね、
そうそうそうそう、
ったり
そういうところもね、うん、
まあざとくはやってないみたいです。まあそこはでも演出の部分なんで、ね、
はい、そうか、脚本上で無理にそこを書いてもね、なんか割れた腹筋がなんか、ね、それやると見せざるを得ないですよね。
そうそうそう、
で お田口は田口どうしても見せたいのかってなりますよね、それ持ってきたらね。そこねセリフだけにしといてくれればいいのに。
そうそうそう、なんかあんまりね、こうまあまあでも背中の傷を治すとかね、例えばそういうふうに書けば、
書けばもうそれは出ざるを得ないですから、
ね、ということですよ、
ね、うん、
まああんまでも意識してないですけどね、
脚本のでもそれ面白いと思うんですよね。
女性のファンがやっぱ
多い
多いです、
はい、そうですよね。
あのただ表向きなんですよね、あのイベントなんかを開くと、
うん、
本当に女性が多く、
そうですね、たくさんいらっしゃってますよね。
なんですけどやっぱ潜在的に男性の方が本当は多く
て、まあそりゃそうですよ、はい、もう本当、まあ、
ヒーローなん
です、ね、そうやっぱりそういうところのね、もともとだってヒーロー好きやとか、
そうそう
そう、そういうのって男ね、はい、男子がの子供がやっぱりみんな、
そうなんですよね、
うわって見てたもんですから、
もともとはあの30歳とか20代後半とかになった人が金曜日の夜に終電で帰ってきて、
うん、
酔っ払ったなと思ってテレビつけたら、なんか俺が子供の時夢中になったようなやつがやってるぞっていうのを作ろうって。
なるほど、なるほど、
はい、
うん、でもその空気感は常に感じますよね。なんか僕たちの年代に向けた、
そうそうそう、あの見てたでしょっていう、
うん、そうそうそうそうそう、はいはい、だしやっぱりそれなりにこうちょっとまあ、今見て面白いっていうか、ちょっとある種ウルトラセブンとか見てるような、
あ、
うん、あの脚本もそういうちょっとドラマティックな部分も、うん、非常にこう、ね、大人が見て楽しめるような
もの ってい
う
のは。ウルトラセブンは確かに子供の時なんかってなかったかと思います、うん、僕は、
ね、ほとんど怪獣出てこないですからね。
あんまかっこいいなとは思ってましたけど、
うん、
何かが、
うん、
でもあの会話のあれは分かってなかったですね、やり取りなん
で。まあ確かにね、もうその円谷さんにこの間打ち合わせで行ってちょっと話を聞いたんですけど、うん、あのやっぱり円谷のその上の方たちっていうのがわーっと違う方に行っちゃって、
はい、うん、
もう本当に若手だけで作れるっていう環境になったのと、
はいはい、
プラスぶっちゃけた話予算がちょっとやっぱり減ってしまった、
うんうんうん、
だからアイデアとその、
はい、なるほどね、
創意工夫で、
はいはい、
みんなでこれを面白くしていくんやっていうパワーとが合わさってできたのがウルトラセブンだったので、だからウルトラマンとの対比でも全然違う感じのものに仕上がったと、まあ そうですね、はい、それが逆にファンをこうウルトラマンも好きやしセブンも面白いっていう、
別のものです
か、そう、そういうね、あのなんか対比でこう楽しめる人がいっぱいできたっていう、うん、話はされてましたけど、
うん、再放送をよくしてたんで、
うん、
それでなんとかこういう話なんだなっていう、
ね、ウルトラマンもねよく再放送してましたからね、
してましたよね、
うん、でも逆にあんまりね大阪ではライダーの再放送ってあんまなかったんですよね。
そうですか、
うん、
ライダー
どっちかっていうとそのウルトラマン系の再放送は全部、うんうん、エースにしても太郎にしても、
うん、あ、でもこっちもそうでしたよ、
うん、
はい、やっぱりあの例えばなんだろう、太郎とかレオがやってる時にセブンの再放送してると
、うん、
そうそうそう、本放送してる時代に
ね、はい、そういうの
そんなような
ありました、
ね、記憶がありますね、う
ん、ガロもねどんどん今いろいろ配信とかでもまた再放送的に見ることできますからね。Hulu、ね、
はい、とかでも、
そうですよね、
はい、見られますし、
だから
バンダイチャンネル
か、うん、今からでももうどんどん追っていけるというか、まあこれきっかけでノイジーズね聞かれてる方でガロちょっとまだ見たことないなみたいな人も多いかと思いますので、ね、
多い
のきっかけで、
はい、
特に最近動画配信サービス、
はい、
みんなね入って何見ようかなみたいな、もう多すぎちゃって、ちょっと選ぶのがねっていう時に、ま、
そうですね、
まあ、こういうのちょっと、
はい、
あ、なんかそのこの手伝う田口さんが一体どんな脚本をね、
まあ、あの一つか二つね、あの見ていただければ、
はい、
あの全部が全部投資のストーリーではないので、
うん、
それで乗れれば、
うん、
そのままね見ていただいたりすればいいと思います。
割とだからどっか切り取っただけでも一つ話として成り立ってますからね。
そうですね、で、うん、ね、CG とかアクションとかかっこいいなと思えば、
はい、
またそのまま、
うん、どんどん見ていけますからね、
は
い、
でも本当今あの調べたらね、な、順番とかも出てきます、
うん、出てきますからそれはそれで、
はい、
まあそんな感じで、
はい、はい、すいません、ありがとうございました。
今回はありがとうございました。
もう告知三昧
すいませんでした。いえいえ、
はい、
ではでは、
ではでは、
はい。